今日はスタジオに樋口雄一甲府市長にお越しいただいております。樋口市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回2019年度最後のシャイニータウンです。
はい、
改めてこの2019年どんな1年でしたか。
はい、甲府にとってみればですね、開府500年とか中核市に移行した年、市政施行130周年と、メモリアルイヤーでございました。
はい、
市民の皆さんといろいろなことを楽しみまたお祝いをしてきましたけれども、うん、中核市になって、さらに市民サービス行政サービスを充実をさせていかなければいけない、はい、そんなスタートの年になったと思います。
うん、
市民の皆さんのご協力に、心から感謝を申し上げたいと思います。
はい、そんな中ですね、今日はこのスタジオにスペシャルゲストにお越しいただいております。はい、スタジオには山梨クイーンビーズの伊予田義彦ヘッドコーチ、そして岡萌乃キャプテンにお越しいただいております。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2019シーズンの山梨クイーンビーズ、はい、どのようにご覧になっていましたか。
スタートダッシュよろしくですね、強豪チームに勝利をいたしました。また岡キャプテン2年目ということでですね、チームをまとめてくれて3勝という成績、今までで一番多く勝ち星を重ねていただきました。でも3月の初めにですね、甲府での2連戦がこの新型コロナウイルスの影響でですね、感染症の影響で中止になってしまいました。これでシーズンが終わってしまいましたんで、なんかチームの皆さんも私たちもですね、最後まで応援しきれなかったなっていう思いが強いもんですから、
はい、
2020年のシーズンにはですね、さらに飛躍ができるようにサポーターもみんな一丸となって応援していきたいなというふうに思っております。
はい、はい、そういった2019シーズン、ちょっとねこう寂しい終わり方をしてしまったわけだったんですが、伊予田ヘッドコーチ、改めてこのシーズン振り返ってみてください。
はい、ベスト8が目標でしたので、うん、何が何でも8勝しようと思って計算してやっていきました。
はい、
でも初戦は勝てたものの、次を落としたりしながら3勝ということで、残り6試合の中で羽田がその時8位だったんですが、羽田とは1勝1敗で勝率得失点差では勝ってるもんですが、
うん、
羽田のことを考えると7勝すればベスト8になれるなと思って、残り6試合で4勝と思って考えてた矢先だったもんですから、
はい、
ちょっともうどうしようもない状況に陥って終わりました。
うん、岡キャプテン、改めてシーズンの締めくくり、ちょっと残念だったと思うんですが、手応えみたいなものもあったんじゃないでしょうか。
そうですね、チームにとって今シーズンは本当にさまざまな経験ができたシーズンだったんじゃないかなと思ってます。
うん、
特に開幕の勝利とかも初めてですし、皇后杯でベスト8に入って埼玉スーパーアリーナでプレーできたことも初めてですし、
はい、
逆に新潟からは追われる立場になって、その中でもやっぱり勝っていかなきゃいけないっていう新しい心の持ち方でプレーできるっていう意味で、すごいいろんな経験ができたシーズンだったんじゃないかなと思ってます。
なるほど。最終順位が2月の23日の試合終了時点でという中で10位となったわけなんですが、伊予田ヘッドコーチ、これ最高の10位と、過去最高の順位には一応なっているわけなんですね。
そうですね。
こう落とし込んできた部分の手応えってどんなことがありましたか。
一昨年11月末にクイーンビーズにお世話になり始めて、まあ、ベンチで例えばここはディフェンスを変えたいと思ってもやりようがなかったところはあったんですが、うん、今シーズンはシーズン前の準備の段階で、まあ、ディフェンスも数種類、オフェンスもいろいろ考えて、それを試合で実践できたところは良かったですが、
うん、そのチームとしても伊予田ヘッドコーチが就任したことによって何か変わった部分とか変化っていうのは、選手の目線から見ても岡さん変わりましたか。
そうですね、今までやっぱりオフェンスでもターンオーバーが多かったり、それはある意味フリーの状態でお互いが攻めてるから、相手が思うことと自分の思うことが同じじゃないっていうことがすごい多かったんですけど、決まり事ができた部分でやっぱり共通理解っていうのが増えて、そのターンオーバーっていう意味でもすごい少なくなったんじゃないかなって思います。
うん、
私も岡キャプテンの前のキャプテン、その前のキャプテン、みんな頑張ってくれてましたけれども、なんか岡キャプテンになってからですね、チームがこう鬱陶は上を向いて、みんなが一緒になってですね、力を発揮していただいているような気がしてなりません。その辺はどうでしょうか。
キャプテンになって一番こだわってやってきたところは、選手同士でのコミュニケーションを取ったり、 スタッフとコミュニケーションを取るっていうのを自分は一番心がけてやってたので、その部分でも2年間やらせていただいてすごくチームに浸透してきたかなっていう実感はあるので、
うん、ヘッドコーチから見ていかがでしたか？
非常に素晴らしいキャプテンシーを発揮してくれて、うん、チームがまとまり始めました。
やっぱりこの1年はそういった意味では成長につながっていたんですね。
そうですね、はい、
ちょうどこのシーズンが終わってで、この4週間ほどオフを取っていたということで、はい、分析に当てられていたんですね。
はい、失点も昨シーズン比べると 7.1 点減ってかなり結果は出てるんですが、それでも12チーム中12位という失点数だったもんですから、これはどうしてかなと思っていろいろ調べたところ、やっぱりそのディフェンスは頑張る、いいディフェンスやってってるけど相手が無理なシュートを打ったリバウンドを取られて相手に得点されてる、その辺のところをクリアにしないとこの次のシーズンつながらないと思って、そこは徹底的に調べてみました。
課題を改めて整理されるとまたまた次の上のステップが見えてくるということなんですね。
そうですね、
スポーツの、はい、試合を見てますと強いチームに勝った監督さんや選手の皆さんが徹底的にその相手チームの今までの試合を見て分析したとか、はい、戦術をみんなで理解し合ったという話をよく後で聞くんですけれども、はい、やっぱりそれはすごくコーチ必要なんですか？
徹底的に見ます。ですので土曜日日曜日と2ゲームありますから、
はいはい、
土曜日が終わった後3回ぐらいは見直してこの部分を修正しなきゃダメだっていうことで選手に伝えて、なおかつ次の朝、まあ、1時間ぐらいの間にどういう方法だったら分かりやすいだろうだとか、そういうふうにやってます。
選手目線でその岡キャプテンも雄太ヘッドコーチ この指導法みたいなものはこう分かりやすいなとか入ってきやすいなみたいな部分はありますか？
そうですね、まあ、やることが明確なので、うん、やってる選手からしてもやっぱり分かりやすい、うん、理解しやすいなっていう意味でもやっぱりチームに浸透してるっていうのがすごく大きいことなんじゃないかなって。
そうなんですね、はい、なるほど、そういった面が明確になってまた次のシーズンのステップにつながっていくというわけなんですね、はい、そして、まあ、先ほどお話ししましたがシーズンの今ちょっと中断期間といいますか、明けて4週間のオフを取ったということで、そのオフの過ごし方なんかをね、うん、ちょっと皆さん聞いてみたいなと思うんですが、雄太ヘッドコーチはその分析以外にはどういったことをされていたんでしょう？
バスケットやっぱり日進月歩ですので、知らないオフェンスだとか知らないディフェンスがよく言葉として現れてくるんです。例えばドリブルドライブモーションだとか、リード&リアクトオフェンスだとか、よく分かんなかったもんですから、それを徹底的に調べたりしました。そんな時間にしました。
はあ、これ1年を通してずっと考えてらっしゃる、さすがヘッドコーチということですよね。
いえいえ、仕事ですから。
なるほど。岡キャプテンはどのように過ごしたんですか？
美容院に行ったりとか。
ヘッドコーチお仕事してるのに。
歯医者に行ったりとか。普段、やっぱり平日の時間は練習に費やしてるので、平日にしかできないことをいっぱいしました。
リフレッシュっていうのもね、樋口師匠、ね、重要ですね。
はい、まあ、お二人とも山梨に来てまだ間もないと思うんですけれども、どうでしょうか、甲府市に来てですね、大変な激務の中、あるいは戦いに明け暮れる日々の中ですね、ほっとするようなスポットとかですね、こういうところに行って少し、リフレッシュするというところがもしありましたら、ちょっと県民に市民にアピールしていただければありがたいなと思うんですけれども、
うん、ヘッドコーチいかがでしょう？
南の方に富士山が見えて、北の方に八ヶ岳が見えて、本当に自然のレベルが高いな。山の雄大さは愛知県では全然感じないところですから、素晴らしいなと思って毎日見てます。
なるほど、地元とはまた違う景色が広がっているわけですね。
全く違います。
うん、岡キャプテンはいかがですか？
私はやっぱり温泉が好きなので、山梨県はすごい温泉が有名で、はい、いろんな温泉に行かさせていただいてます。
日々の疲れも
癒されます。
そうですか、
はい。
樋口師匠からお二人におすすめの場所とか行ってもらいたいなとか食べてもらいたいなといろいろあると思いますが、
まあ、大変お忙しいですからね。ここはやっぱり小仙峡という素晴らしい景勝地がありますから、今小仙峡リバイバルプランというものを作って、さらにですね磨きをかけていきますので、ぜひ家族の方とかですねチームで行っていただければありがたいなというふうに思っております。
うん、 もう少し時期が暖かくなりますとこのフルーツも出てきます、
フルーツ王国ですから桃、ぶどう、すももいちご、梨も美味しいですけれども非常に甘くて美味しいですから、ぜひ楽しんでいただければありがたいなと思います。
すごく美味しいです。特にシャインマスカットとかはもう大好きでチームメイトで取り合って食べてます。
みんなの中でも人気なんですか？
もう人気です。
あ、そうですか、はい、ということで皆さんにそういったこのオフシーズンの過ごし方なんか今聞いてきたわけだったんですが、ちょっとまだね先が見えない部分はあると思いますが、そう言っても新シーズンは刻々と迫ってきております、はい、その来シーズンに向けてどういった思いで取り組んでいくのかお話をお願いします。
今シーズンベスト8っていう目標を掲げたんですけど、やっぱりやりきれなかった。もっとやっぱり勝てる試合もあったし、まあ、競れるゲームもいっぱいあったと思うんですけど、それをやっぱやりきることができなかったんで、やっぱ来シーズンこそはベスト8に入りたい。特に今シーズンは、山梨の県内の試合が中止になることが多かったので、山梨県の皆さんと一緒に勝利を分かち合いたいなと思います。
ブースターの皆さんにはどんなところ注目してもらいたいですか？
今シーズンとは違ってやっぱサイズアップもするので、やっぱそういう意味では今まではちっちゃいチームがどれだけ頑張れるかっていうところだったんですけど、大きくてもやっぱり走れるチームであったりディフェンスでアグレッシブにいけるチームになりたいと思うので、ぜひその辺を見てほしいなって思います。
与田ヘッドコーチからもお願いします、
はい、今岡野言ったそのサイズアップっていうのはもう最大の課題だと思いますので、当然サイズアップすれば動きがもう一つだったりする、その辺の部分をなんとか鍛えてシーズンに間に合えばというふうに思ってます、
樋口師匠、この新シーズンがまた楽しみになります、
はい、そうですね、あのお二人にはですねぜひともまたヘッドコーチとしてあのキャプテンとして頑張っていただきたいというふうに思いますし、残念ながらあのチームをね去っていかれる方もいらっしゃると思います。そして新たに仲間になる新戦力の方も加わるというふうに思いますから、また新たな2020年のチームを作っていただいて、県民私たち甲府市民にですね夢と感動を与えていただく、そんなチーム作りをしていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。
頑張ります。
今日はスタジオに山梨クイーンビーズ伊予田義彦ヘッドコーチ、そして岡萌乃キャプテンにお越しいただきました。お二方ありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。
そして樋口師匠ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。